説教子犬の信仰、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。久しぶりにこの会堂で集まって一緒に礼拝できるので、私もとても嬉しいですし、朝第一礼拝をやりながら、なんかどうやってやるんだっけと思いながら、なんか本当に久しぶりすぎて、ちゃんとね、配信で礼拝はしていたんですけれども、なんだかこうぎこちなくなっちゃいましたけれども、だんだん、あ、そうだ、こういうふうに神様を賛美するんだった、礼拝するんだった、こうやって御言葉に聞くんだった、なんかこういろんなことを思い出しながら、新しいような気持ちで向き合っています。さあ、今日の聖書の箇所のところは、マタイの福音書続きで読んできていますけれども、15章の21節から28節のところでした。新教旧約の聖書、皆さんの手元にある聖書だと、カナンの女の信仰、まあ、こういうふうにタイトルが付けられているところですね。まあ、カナンの女、つまりユダヤ人から考えてみると、外国人の人ということですね。ある異邦人、外国人の女性が、イエス様のところにやってきて、まあ、そしてイエス様とこうやり取りをする、そういう箇所になります。彼女はですね、娘を癒してくださいって、そう願ってくるんですよね。でも、ただ、言いに来ただけじゃなかったんですよね。彼女は、とっても素晴らしい信仰を持ってた、ということが、今日の箇所のところからわかります。イエス様も最後の28節のところで、夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように、こう言ってますね。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。イエス様が信仰が立派だねって言うぐらい、それってどんな信仰なんだろうか。そこを一緒に見ていきたいと思うんですね。また私たちも彼女と同じ共通点がありますね。それは何かというと、異邦人だということですね。皆さんの中でユダヤ人の人いますか？ちょっと手を挙げてください。多分いない。なかなか会わないですね。日本だとね。残念ながら。ですけれども、多くの人は異邦人であるわけですね。ですから、この彼女と実は立場としては同じなんです。私たちの信仰はどうでしょうかね。それぞれ信じている、まだ信じていない、よくわからない、いろんな人いると思いますけれども、ちょっとこの彼女とその内容をですね、比べてみて、あ、それが立派だって言われてるんだ。そのことを一緒に、思い巡らしていきたいと思います。さあ、では早速、21節、22節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、一緒に声を出して読んでみてください。15章21、22を読んでみたいと思います。いきます。せーの。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。と叫んだ。はい、こう書いてあります。イエス様はティルスとシドンという地方にこの時行きました。これはですね、地中海の沿岸の地域ですね。まあ、皆さんの方から見ると、ここがイスラエルの地域だとすると、こっち側にこう地中海がこういうふうにありますよね。そして、この地中海の沿岸の部分のところ、まあ、ちょっと北の方ですね。そこがティルスとシドンの地方というふうに言われているところです。ほとんど異邦人の人たちが多い。もちろんユダヤ人とかもね、そういうところで暮らしている人はいると思うんですけれども、そしてそういう人たちのところを訪れたっていうところもあると思うんですけれども、でも圧倒的にユダヤ人じゃない人たち、外国の人たちがたくさん住んでいる、そういう地域でした。そこである女の人が出てきます。この地に生まれたカナンの女が出てきた。カナンの女ってわざわざ言ってますから、まあ、まさにユダヤ人ではない。その地生まれの、その地方出身の外国の女性がイエス様のところにやってきた。まあ、こう書いてあるわけですね。全くの異邦人。私たちと同じですよ。私たちもっと地域が遠いですけれどもね、ずっと離れた日本の人、あるいは国籍はね、それぞれだとしても遠く離れた外国人であるわけですね。で、注目したいのは彼女の言葉です。この22節の彼女の第一声、この言葉にこの女性の信仰がすごくよく表れているんですね。ここに今日は何度も注目していきたいと思います。もう一回この 22節の鍵括弧の中、鍵括弧って言うんでしたっけ、これ括弧ですよね、括弧の中を一緒に読んでみましょう。主よっていうところだけ読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。はい、もうこの彼女の叫びからして、すでに彼女がすごく信仰を持ってるんだなということが分かってくるんですね。ここを一緒に3つのポイントに分けてお話していきたいと思います。まず最初のポイントは彼女の呼びかけですね。彼女はイエス様に対して、主よ、ダビデの子よって、そう言って呼びかけてきたんです。主よ、ダビデの子よ。今日の最初のポイントは、彼女の信仰はイエス様が何者かを、誰かを知っていた信仰だったということですね。彼女はイエス様が誰かを、何者なのかをよく知っていた、信じていたということなんです。まずイエス様のことを彼女は主だって言いました。主って何でしょうか。これはですね、もちろん主人とかね、マスターっていう意味もあるんですけれども、聖書の中では主って神様の名前でもあるんですよね。まさに主よって言って彼女が来たっていうのは、神様って言ってきているのとほとんど同じ意味なんですね。この世界を作った神様、聖書はそのことをその一番初めから教えてますね。創世記の一番始まりは何ですか。神が天地を創造された。そこからこの聖書が始まります。この世界は偶然できたんじゃなくて、ある方が、創造主が思いを込めて、本当にその声を出して作られたものなんだって、これが聖書のスタート地点ですね。その方が人となってきたよ、作った人間を愛するあまりに人となってきたよ、これが主という方ですよね。だから彼女がイエス様の前に出てきて、主よ、ダビデの子よって言ったのは、もちろん、ああご主人様みたいなね、そういう尊敬の意味もあるけれども、ああ主であるあなたって、まあ、そういう気持ちで来たということなんですね。もうこの時点ですごいですよね。しかもただ言葉だけじゃなくて、どうも本当にそう信じていたぞっていうことが分かる、そのアクションも今日の箇所の中では出てくるんですね。ちょっとそこを見てみましょう。それはですね、24、25を読んでみますと出てきます。彼女が本当にイエス様のことを主だって思ってた、そういうアクションですね。じゃあ24、25も読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。はい。どれがイエス様が主だと信じているアクションだと思いますか。まあ、これほぼアクション1個しかないから分かると思うんですけども、はい、正解です。皆さんの心に浮かんだそれです。25節のひれ伏しなんですよね。彼女はですね、この前にイエス様にちょっとすげない、ね、答えをされるんですよね。ちょっと冷たいなと思うような答えをされます。ところが彼女はイエス様の前にバーってさらに前に出ていって、そして何したかというと、ひれ伏した、そして主をどうかお助けくださいって言ったっていうんです。でこのね、様子だけ思い浮かべてみると、なんか私たちのね、文化的な背景から言うと、なんか土下座してお願いしてるよね、なんとかお願いしますみたいな、そういうイメージありますけれども、ちょっと違うと思うんです。それなんでかというと、これひれ伏すっていう言葉はですね、これ聖書の中では礼拝するっていうふうに訳される言葉と同じなんですね。他のところでどういうところで出てくるかっていうと、イエス様が復活して、それを婦人たちが初めて見た時に、イエス様の前で復活してますからね、はーはーってひれ伏すんですよ。そしてあ、イエス様だってなる、そこで出てくる言葉なんですね。同じ言葉なんです。つまり彼女はですね、ただものすごくお願いしたいからそういう態度をしたっていうんじゃなくて、ひれ伏すっていうのは本当に神様の前に恐れ多くも出るような、そういう時に使われるアクションなんですよ。そして彼女はイエス様の前に出て行ってひれ伏して、ああ主よ、助けてくださいってまた言った。彼女がイエス様のことを本当にそういう恐るべき方だって、そう信じていたことがよく分かってきますね。さらに彼女はダビデの子よってイエス様のことを呼びました。これはですね、すごいんですよ。 本当にこの人異邦人なのかなって思っちゃうような、そういう呼びかけなんですよね。ダビデの子よっていう表現は旧約聖書の中で何度も出てくる表現です。そしてそれは救い主のことを表す表現なんですよね。ユダヤの人たちがみんな希望をかけていた。今はもう国滅んでね、大変なことになってるけれども、いつか救い主が来てもう一度私たちの王国を立て直してくれるだろうって感じでユダヤ人たちは思ってた。そういう救い主なんです。でもそのユダヤ人の希望の星っていうだけじゃなくて、確かにこの旧約聖書を読んでいくと異邦人の光、すべての人にとっての光としてもこの救い主っていうのが出てくるんですよね。彼女どこで知ったんでしょうか。そう書いてないから分かんないんです。でも彼女は知ってた。この人が救い主なんだって、私のことを助けてくれる人なんだ、私のこのどん詰まりの状態を救ってくれる方なんだって、そう信じてダビデの子よってイエス様の前に飛び出して彼女は言ったっていうことなんですね。ユダヤ人たちでさえイエス様のことをみんな疑っ、みんなじゃないけど疑ってる人たくさんいました。今日読んでるこの箇所の前のところ、先週お話したところでは、パリサイ派の人とか律法学者の人とか、ユダヤのリーダーの人たちがイエス様のことを疑ってね、攻撃して、なんとかだ、引っ掛けてやろうと思って来てたんですよね。ユダヤの人たちですら、ちゃんと分かってなかったけど、まさかのこの異邦人の女性が、この人が主なんだ、私のことを助けてくれる、救ってくれる方なんだ、そう思ってきたっていうこと、ここにまず彼女の信仰の凄さがあるんですよね。さあ今日最初に私たちにここから問われていることは、あなたはイエス様が何者だと思っているでしょうか、何者だと知っているでしょうかということですね。まあ、彼女の立場に立って別の言い方をするならば、あなたはイエス様が何者かを明確に告白していますか、信じているでしょうか。聖書ははっきりと語ってますね。イエス様は作り主の主なのだ、そして救う力のある方なのだ、救い主なんだ、まあ、このことを今日第一に思い巡らしてみたいと思います。さあじゃあ次行ってみましょう。今度は22節から24節を読んでみたいと思います。22節から24節を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。はい、こう書いてあります。今日は22節をね、中心に見ていきますと言いましたけれども、彼女の2つ目の言葉は何だったか。主よ、ダビデの子よ、その次は私を憐れんでくださいだったですね。今日2つ目に注目したいのは、彼女はイエス様が憐れんでくださる方だ、そう信じていたということです。でちょっと確認しておきたいんですけれども、この憐れむっていう言葉は、何度かお話してますが、単にこの日本語で言う憐れむっていう言葉と少しニュアンスが違うんですよね。日本語で憐れむっていうと、あ、なんかかわいそうな子ねっていう感じで、ちょっと上から目線でね、下に向けてこう、かわいそうねっていう感じがあるじゃないですか。だけど聖書の中で出てくるこの憐れむっていう言葉は、もともと内臓と関係している言葉なんですね。つまりもう相手とお腹が痛いぐらい共感するっていうこと、これが聖書で出てくる憐れむですね。その相手に、あ、辛いんだなって、あ、痛いんだなって、それを自分も経験するように、味わってくれる、経験してくれる、それがこの聖書で出てくる憐れむっていうことなんです。彼女はイエス様が自分のこの辛さ、娘が悪霊にひどく苦しめられているこのどうしようもない苦しさ、分かってくれる、ちゃんと見捨てないで受け止めてくれるって、そう信じていたってことなんですね。イエス様は憐れんでくださる、 ちゃんと分かってくれて、私のこの苦しい状態、もう本当にどうしようもない状態、ちゃんと受け止めて答えてくれる方なんだって、そう信じていたということなんですね。この後で、今読んだところの23節24節で、弟子たちはですね、すげない行動に出ますよね。追い払ってくださいってイエス様のところに来るわけですよ。多分ね、この女の人はしつこかったんでしょうね。イエス様、イエス様助けてくださいって、右から来たかと思えば、今度左に、イエス様聞いてないんですか、助けてくださいって、前からも後ろからも、イエス様助けてください。ちょっとしつこい。だから弟子たちがたまりかねて、ちょっとかなわんわこれはと思って、イエス様助けてくださいよ、ちょっと追い払ってくださいって言ってやればいいと思うんですよ。もうダメだ、もう今日は店じまいで帰れっつってね、そう言ってくれって思ったんだと思うんですね。で、私たちの知ってるイエス様のイメージ、優しいイエス様のイメージだとね、弟子たちにお前らそんなこと言うんじゃない、来なさいとか言って何とかしてくれるのかなと思うんですけど、今日はどうやらちょっと様子が違うんですよね。24節のところでイエス様は何と言ったかと言いますと、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないってこう答えたんです。ちょっと難しいですけれども、簡単に言うと、私はユダヤ人のためにだけ来てるんだって言ってるってことです。私はイスラエルのね、ユダヤ人のためだけに来てるんだって答えてるってことですね。本当にこれイエス様言ったのって私たちは思ってしまうような、いつものイエス様のあの優しさはどこに行ったんでしょうか、どうしたんでしょうかって思うような、そんな冷たい言葉ですよね。いえ、私はユダヤ人のために来てるんです、ツンっていうふうに言ってしまったわけですよね。何でしょうかね、これはね、いつもの雰囲気と違うなって思います。さらに続くんですよ、イエス様のいつもと違うこの冷たい態度が。今度はですね、26節27節を読んでみましょう。追い打ちをかけるようにイエス様はすごいことを言うんですね。26、27を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。イエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。はい、こう書いてあります。イエス様はですね、諦めないこの女性に対して、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言うんです。子供たちっていうのはだからユダヤ人の人たちですね、イスラエルの人たちのこと、そしてそれを子犬、あなたのことだっていうことですよね。あなたにあげるわけにはいかないんだ、まあ、こういうふうに言うわけです。つまり、私はユダヤ人のために来たんだからね、ユダヤ人のために働くけれども、あなた子犬なんだから関係ないでしょって、ああ、何もしないよって言ったんです。あんまりじゃないですか、イエス様ね。どうしたの、こんなひどいこと普段言わないじゃないですか。一体何が起こったんでしょうかって、ちょっと心配になる犬扱いっていうのもね、なんかあんまりだなって思います。イエス様、意地悪で言ったんでしょうかね。でも決してそんなことはないんですね。イエス様は異邦人に対して冷たいんでしょうかね。それもやっぱり違うんですよ。今までも異邦人に対してすごく親切だったんですよね。例えば、まあ、これ箇所違うけれども、サマリアの女の人の話っていうのありますね。本当に人生苦しんできたある外国人の女の人がいて、彼女のところにイエス様は訪ねていくわけですよね。そして彼女の様子を言い当てて、そして自分が救い主だということを教えていってあげる、まあ、そういうことがありました。あるいは百人隊長のエピソードっていうの出てきますね。あるローマ人のね、つまり完全外国人のところも支配者の方のその兵士の隊長が、自分の部下は病気になっちゃったんだけど助けてくんないかってイエス様のところに来たら、その信仰を認めて癒されるよって、癒してくれる、そういうことがありました。あるいはよくですね、イエス様は湖の向こう岸に行ったって出てくるんですよね。湖の向こう岸って普段活動しているガリラヤ湖のあっち側サイドです。あっち側サイドは異邦人の土地なんですよ。そっち行くと豚が飼われてるんですね。で、豚ってユダヤ人は食べないんです。汚れたものとして。だから豚が飼われてるところって完全異邦人の土地なんですよ。そういうとこわざわざイエス様行く人なんですよ。つまり普段はですね、イエス様は異邦人愛に溢れてるんですよ。もう外国人だからどうとか絶対言わないタイプ。むしろその異邦人のためにどんなにか動くかって、それイエス様の姿だったのに、どうしたの今日はって、そう思ってしまいますね。それはやっぱりこの27節の彼女の答えですよね。そして最初も言いましたけども、立派な信仰だって、彼女の信仰が はっきりと現れるように、この、まあ、答えっていうかね、彼女の答え、彼女の応答を引き出すためにこういうふうに言ったということなんですね。イエス様は、彼女に子犬にあげるわけにはいかないって言ったんです。ところがですね、彼女の応答はすごかったんですね。何かというと27節、主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。こういうふうに言ったんですね。犬だって言われたのに、彼女は全然そのことは動じなかったんですよね。むしろ、ああそうですよね、でも助けてくれますよねって言ったんですよ。要はパンくずはいただくもんですよねって言ってるのは、あ、本当に私そういう立場ですねって、でも助けてくれますよねって言ったっていうことなんです。ここに彼女の信仰の凄みがあるんですよね。憐れんでくださいっていう第一声から彼女は一貫して全然変わってない。なんて言われても絶対この人助けてくれるもんって信じてたってことなんです。間の経過がどうあったとしても絶対助けてくれるに決まってるって彼女は信じていたんですね。だから憐れんでくださいから始まって、ごもっともです、でもパンくずはいただけますよねって、あ、でも助けてくれるんですよねって彼女は言ったということなんですね。また特にですね、今回この、メッセージ準備しながら私新しいことを発見したのはですね、この子犬っていう表現なんですね。で、第一礼拝の時はプロジェクター違ってたんですけど、直してくれたみたいで、ちゃんとこの子犬の字になってるんですけど、修法の方はですね、そのまま僕チェックしそびれちゃったので違う字で書かれてるんですけど、そこがまさにポイントなんです。修法を見るとね、子供の犬って書いてあるんです、子犬が。でね、聖書、今日の聖書の箇所ではこっちの子犬なんです、こっちの子犬。つまりこのイエス様が子供のパンをね、子犬にやってはいけないって言った子犬っていうのは子供の犬じゃないんですよ。ちっちゃい犬なんです。何をそんなに熱を入れてお前言ってるんだって思うかもしれませんけど、ここが結構大きなポイントなんですね。文字通り子犬ってイエス様が言ってるんです。本当にこの小型の犬だっていうふうに言ってることが大きなポイントなんです。実はこの聖書の、ね、言葉のギリシャ語だと別の犬って言葉もあるんですよ。で、それはそれこそ異邦人とか外国人に向けて部別的に使う場合に使う犬って言葉は別にあるんです。クオーンっていう言葉があるんですね。で、その場合犬やろうめって、あんまりちょっと汚い言葉は言えないのであれですけども、犬なんとかめみたいな、あの犬めっていうふうな、そうい う, こう悪い意味での犬っていう言葉もあるんです。野犬とかでも使われることがね。ところが今日このイエス様が彼女に言っている子犬ちゃんっていうのはまさに子犬ちゃんなんですよ。ワンちゃんなんですね。つまり小型の、まあ、家とかで飼われるような可愛い可愛い犬のことをここでは言ってる、そういう言葉でクナリオンって言うんですけども、イエス様は言っているってことなんですね。微妙なこの差異を彼女はちゃんと受け取ったっていうことなんですよ。これがまた面白いところで、彼女は、子犬にやるわけにはいかないって、家のね、そのペットがワンワンって言ってるそのところを思い浮かべさせるような言い方でそういうふうに言ったんです。でも彼女はですね、そのことをまずすんなり受け止めたっていうことなんですよね。これがまず第一点、すごいことですよね。皆さんどうですか？もう最悪犬やろうねって言われなかったとしても、子犬ちゃんって言われたらどう思うでしょうかね。まあ受け取り方いろいろだと思いますけども、ちょっとムッとくる人もあるかもしれないですね。でも彼女はですね、すっとそれを受け止めたんですね。あ、そうだなって、本当に卑屈でも何でもなくて、あ、そうだなと思ったんです。だって彼女最初に主よって言ってきたんですよ、イエス様のところに。皆さん、世界を作った神様の前に出ていくときってどういう気持ちで行きますか？お、来てやったぞって言わないじゃないですか。私たちの側が神様に向かってちょっと会いに来てやったっていうふうには言わないですよね。マジで神様が世界を作ってるとしたら、いやー、このその前行ってやばいんじゃないかなって、本当大丈夫かなって恐る恐るみたいな感じになるぐらいだと思いますね。それはワンちゃんが、飼い主が、どんな飼い主かにもよりますけれども、舐められてたらあれですけれども、でも基本的にはね、飼い主を尊重するように、まあ、それとそれよりもっと小さな存在かもしれないけれども、とにかく彼女はですね、イエス様の前に出て、その自分の小さな存在ってすごくすんなり認めたっていうことなんですよ。ここに彼女の イエス様のことを本当によく理解している、そして謙遜な姿っていうのがよく表れてるんですよね。でもそれだけじゃないんです。彼女は、ああですよね、私ちっちゃい存在ですよね、あなたの目の前に何の意味もないからもう消えますとかって、そういう卑屈な感じには全然なんないです、彼女の場合は。そうじゃなくて、あ、そうですよね、私本当にワンちゃんですよねって、でも助けてくれるんですよねって言ったってことなんです。ここに彼女の凄さがあるわけですよね。でもあなた、私のこと助けてくださる方ですですよねって言ったってことなんですね。つまりイエス様が絶対見捨てない、そうは言っても絶対助けてくださる方だ、憐れみの方だ、愛の方だって彼女は信じていたということなんです。さあ、ちょっと長くなっちゃいましたけども、今日2つ目のポイントはここですね。あなたはイエス様がどんな方だと信じていますか？イエス様が絶対あなたを見捨てない方だってそう知っていますか？ということですね。イエス様があなたのことを必ず見て助けてくださる、見捨てない、憐れんでくださる愛の方だ、そのことを知っているでしょうか。まあ、ぜひこのことを今日第2に思い巡らしたいと思います。さあ、最後のポイントいきましょう。もう一度22節を読んで最後の一言を確認したいと思います。じゃあ22節をご一緒にもう一度読んでみます。いきます、せーの。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだと書いてあります。彼女の第一声の最後は、娘が悪霊にひどく苦しめられていますという訴えというか叫びだったんですよね。これがまた最後にすごいなと本当に私は思いました。娘が悪霊にひどく苦しめられていますってみんなが言われたらどう思いますか？そうは言われてもって思うと思うんですよね。いや、いきなりそんなこと言われてもって思うと思うんです。特にこの、何ですか、骨折しましたとかって言ってきてるわけじゃないんですよ。骨折しましたで来てるんだったらね、じゃあちょっと添え木でもつけてやるかぐらいのこと思いつきそうなことですけれども、今日この箇所で言ってるのは、悪霊にひどく苦しめられているっていう話なんですよね。そんな話されて、どうこうできる人って、多分限られている話じゃないですか。それを、彼女はイエス様の前に持ってきたってことです。この人知を超えるようなことも解決できるのはあなたなので、あなたのところに来ましたということなんですよね。で、面白いところは、彼女はですね、この後イエス様とやり取りをしますね。でも、このやり取りの中で全部、なんて言われても、一貫して、信じて、ただ願っているということが彼女のすごいところなんですよね。ちょっと見てみましょうか。まず24節のところでイエス様が、いや、私はユダヤ人のところだけに使わされているんだってすげなく言われちゃいます。女の人の返事何だったでしょうか？彼女はですね、主よ、どうかお助けください、なんて言われても全然変わってない、一貫してますよね。助けてくださいって彼女はまた続けていったんです。そしてその後イエス様から、いや、パンを取って子犬にやれないって言ったんですよね。そうすると彼女の答え何だったですか？ごもっともです。でもパンくずはいただきますよねって言ったんです。つまり何が言いたいかっていうと、彼女はですね、できるかできないかっていうことは全然話してないってことです。できるできないに関しては疑ってないっていうことなんですよね。彼女は悪霊に取り憑かれた娘のことを何とか助けてやってほしいっていうことに関して、あなたがやってくれればできるし、やってくれなかったら困るっていう、だからやってくださいって言いに来たっていうだけだってことに、この最後の彼女の信仰の素晴らしさがあるわけですね。そしてイエス様の答えは何だったでしょうか。28節、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように、その時娘の病気は癒された。あなたの信じた通りになりますねってイエス様が言うと、信じた通りになったということですね。さあ、今日最後のポイントはごくシンプルなことですね。それは、あなたは本当にそのように信じていますかということですね。このイエス様ができる方だよって、現実を変える力のある方だよって、私のこの現実を変える力のある方だよ、そう 信じているでしょうかということですね。その時に私たちはそれを受け取っていくんですね。そのことを最後にもう一度思い巡らしてみたいと思います。本当に本当にあなたは信じていますか。それが今日ダメ押しのようにね、最後に問われているところだと思います。ぜひこの女性の信仰、私たちも自分はどうかなって思い巡らして、それぞれで応答していきたいと思います。それではしばらく祈る時間を持って、いつもの通り御言葉の時を閉じましょう。今日は第一に、イエス様が何者なのかっていうことですね。私たちはイエス様が主だって、救い主だって、救ってくださる方だって信じているでしょうか。また第二に、イエス様は憐れみ深い方で、絶対私のこと見捨てない、そうは言っても絶対何とかしてくださる方って、そう信じているでしょうか。そして第三に、イエス様はできる方だって、本当に私のこの現実を変える力がある方だって信じているでしょうか。ぜひ他にも何か今促されていることや感じていることがあったら、それぞれの祈りのスタイルで自由に祈ってください。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主で、また救い主であることを改めて覚えて感謝します。私たちをあなたが助けてくださる方、本当に憐れみの目を持ってちゃんと分かってくださる方であることも感謝いたします。どうぞ私たち、あなたの前に心を明かしますから、私たちを助け救い、またその新しい力をいただいて、共に歩み出すものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路も、イエス様が一緒に歩んでくださいますようにお願いします。またどうぞ今祈った一人一人の祈りを、あなたが聞いてくださり、あなたの豊かな祝福と御旨を持って答えてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。